Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション
でございます。はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションでーす。
ロックトラックアディクション。
はい、お送りしますのは猫飯と魔法のベーシスト順と
ウィンザーキノピーと。
はい、ブラステッドヤノッチェです。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、2022年7月29日夏真っ盛り暑すぎの回でございますけれども、ちょっと前に僕ね、この間バイクでツーリング行ってきたんですよ。
いいな。
はい、
大型の免許を持ってるんですけど、
物は持ってない。あ、大型持ってんの？
あ、大型持ってるんですけど、
すげ
え。物は持ってないので、レンタルバイクっていうレンタカーの二輪版のやつを利用してです。ちょっと城ヶ島まで、つるっと行ってきたんですけど。もうね、あれですよ。のんびり、こう一人で、トロトロっと、ふらふらふらふら行く旅でございまして。
うんうん。
うん、
でね、ちょっとしたね、ハプニングがあって。
お。
ね、最高気温36度とかいう日だったんですよ。
36度
で、こうガソリンを燃やして動力を得る機体の上、真上にまたがってこう移動するわけじゃないですか。
いやー、地獄。
そしたら、なんですか、ブーツの足を入れる靴のパーツとその下のソールのパーツをつないでた接着剤がですね、溶けて流れてしまいました。パッカパカになっちゃったんです。本当はね、その部分ってこう、ステッチって糸でこうね、太い木綿の糸で、こう、こう縫って止めてあるはずだったんですけど、
うん、
僕がノーブランドの、まあ、1万円するかしないかみたいな安物のやつを履いていたらですね、そこがステッチがただの模様でですね、連結されていないということが判明し、城ヶ島着いたら、ブーツがサンダルみたいにパッカパカになってて、かかとから剥がれちゃって、つま先もう3分の1ぐらいしか残ってないサンダルみたいな状態。になっちゃって、やっべこれどうしようみたいな感じ。
無事帰れたの？
そうですね。まあ、で、なんかね、横須賀あたりにミスターミニットかなんかがあるんで、直そうかと思ったんですけど、
うん、
なんかもうね、11時半か12時ぐらいで、もう昼前ぐらいに、もう暑すぎて、こう着てた装備とかが伸びたりね、傷んだりしてきたんで、
うわ
これもう帰ろうと思って、
うん、
一旦っていうか、まあ、その日はもう早めに、3時間ぐらい早めに帰って、借りた、レンタルバイク借りた店がお台場にあるんですけど。
はいはい。
お台場でバイク返して、で、お台場にある ADPC マートで、サンダル買って帰りました。なので、ちょっと真夏の、僕ね、今までバイク乗ったことなかったんで、
うんうん
うん、夏、まあ、他の地図も乗ってみようと思って、ちょうどタイミングが空いたのがね、7月の頭だったんで、そこでやったんですけど、ちょっと7、8、9は考え物さらそういうことになりました
。ほんとそうだね。
まあ、次回は11月ぐらいにしようかな、みたいな感じです、う
ん。秋の涼しい頃に。うん、なるほどね、
はい。というわけで、こんなわけで、ツーリングしたらバイクが死に、ブーツが死にましたって話してく
ださい
ました。
はい。
はい、というわけで、今回ですね、また番組を進めていきたいと思いますが、その前に番組からお知らせがございますので、キノピーよろしくお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、radio-tnt のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 までお願いします。
ロックトラックアディクション、radio-tnt。
はい、では本日最初のバンドのご紹介でございます。静岡のヘビーロックンロールトリオによる新作配信シングルから一曲ご紹介いたします。ブーツウォーカーでホールオブザワイルド。
はい、ただいまご紹介したのは7月10日発売2曲入りのセカンドシングル Call of the Wild Dying Breed からブーツウォーカーで Call of the Wild でした。
はい、1990年結成、2013年から現在のトリオ編成で活動中のヘビーロックンロールバンドブーツウォーカーでございます。ボーカルギターのカズウォーカーは FM 沼津コースト FM のハードロックヘビーメタル番組ロックオアダイの DJ としても活動中でございます。2017年以来となる単独音源は配信のみで2曲同時リリース、コールオブザワイルドとダイイングブリードそれぞれ、配信ということですね。iTunes、Amazon 等のダウンロード販売もやっておりますということでございます。なんか久々に紹介したような気がするブーツウォーカーでございます。
そうだね、多分、これは何年ぶりなんだろうか。うん、音源はな、そう、結構前になるわけなんだけど。
いやいや、で、5年ぶり。
うん。ただ、
5年半ぶり。
発売してその後も、まあ、ライブかなり頻繁に地元中心にやってたバンドさんでして、
うん、
で、何しろこのカズさんが、その、番組のね、DJ もやってるということで、結構いろいろ話題も豊富なバンドさんなんですよね。で、前からね、レコーディングやるよっていうのはずっと、聞いてたんで、いつ出んのかなと思ったら、やっと、ようやく出たなというところでして、近々、おなじみ、矢野町の特ボンバーでインタビュー予定でございます。そう。僕はだいぶ何度か私もゲスト出演してますしね。
ああ、そうなんですね。
うんうんうん。もう、おなじみの方でもありますし、あと、本当はね、このコロナ禍がなかったらね、ご存知ですかね、イギリスに G オールマイティっていう、モーターヘッド直系みたいなバンドがいるんだけれど。
名前は知ってますね。
うん。そのバンドのね、コピーバンド一緒にやろうよなんていう話もしてたぐらい。
ああ。
そういうのもあるんで、うん、すごい、つながりは深いバンドさんなんですけれど。
今回ですね、まあ、この、Call of the Wild、音がいい。うん。
うん。
とても音がいい。というのは僕は結構注目したい。
うん。
ところでございます。まあ曲もいいんですけど、なんかこの最初のタカタタカタタカタタカタタカタタカタカっていうのはね、
はいはいはい、
おっと思って でドラムとベースがぶっ込まれてみたいな感じ。結構オーソドックスなんだけど意表をついた展開っていうかまあ、
うん、
意表をついたってまあねあるっちゃある話なんですけど音が良かったのですごいねちゃんとこう耳に入ってきて良かったですね。
説得力があるって感じだよね。
うん。
ね、
で、これ多分ギター1本か、まあ多くても2本ぐらいしか入れてないような感じだと思うんですけど、
うん、
やっぱりボーカルに説得力があるんで、
そう
曲としてものすごい、ね、
そうなんですよ、この、
あるんで。
うん。このね、ミドルで男臭いこのカズさんの歌声。これはね、なかなか他のバンドじゃ出せませんからね、めちゃくちゃかっこいいよね。
なるほど。
うん、
ああ、楽しみですね。
はい、そんなブーツウォーカーのライブ情報なんですが、
見てけど
見てはい、というわけで、ブーツウォーカーですね、残念ながら、今のところ、お伝えできるライブ情報がございませんということでございますので、Facebook がね、オフィシャルサイトらしいので、そこでまた今後のね、情報リリースなんかもチェックしていただけるといいかなと。思います。
うん。もともとライブはたくさんやってるバンドなんで、たまたま今紹介できるのがないというだけだと思います。何しろ、先週、レコ発ライブやったばっかりだしね。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん。
なるほど、なるほど。
というところなんで、多分、ライブはまた今後どんどんあるでしょう。
ほい。というわけで。
はい。
静岡の星、ブーツウォーカーのご紹介でございました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そして今回、2バンド目のご紹介です。名古屋出身のハードロックバンドによる新作セカンドアルバムから以前とは別の曲をご紹介いたします。レグレスで Follow Me。
イマーご紹介したのは7月22日発売8曲入りのセカンドアルバムワープゲートからレグレスでフォローミーでした。
はい、レイチェルマザーグースの元メンバーを中心に結成されたシスタの一等星から名付けられた様式にハードロックバンドが約5年の活動休止を経てリリースした、セカンドアルバムがワープゲートでございます。今回ご紹介したのは16ビートのグループを重視したオルガンサウンドにも注目の1曲でございまして、さらに8月からツアーが始まるよということで、活動再開で加速しているレグレスでございますけれども、
ついこの間トークボンバーでインタビューしたばっかりなんですけれどもね、
あ
ーこれがねインタビューめちゃくちゃ面白い出来になってましてね、
おや、
あのね、その今回ね、今までずっとドラム専任だった小川さんがギターも兼任して、実はこの、
すごい
活動休止中の5年間っていうのはほぼほぼ実はギターの練習とか曲作りにやってるための5年間だったみたいな感じになってるんですよ。だからギターソロとかも結構いろいろ弾きまくってるんだけれど、これ全部小川さんなんですって。
5年経ったらマルチプレイヤーになってきたっていう。
そう。
小川さんすごい。
ね。で、あと、そう、この16ビートにかなりこだわって、その16ビートのフィールっていうものに対して、結構意識して全バート、撮ってるらしいんで、ちょっとその普通の8ビートよりは若干跳ねた8みたいな感じに聞こえるところもたくさんあるんで、こういうリズムの面白さみたいなところを、気にして聞いてみると、すごい、興味深い、音源になってますんでね。これでまたね、さらにこの辺の詳しい話、本人からの弁を聞きたい人はやらじのトークボンバー聞いてねと。聞いてねと。
聞いてねと。
いうことでございます。
はい。というわけで、先ほどですね、ちらっと言いましたが、8月からツアーも始まるよということでございますので、レグレスのライブ情報を行ってみましょうか。
はい、レグレスさんのライブ情報です。8月21日の日曜日、大阪重曹ガブ。11月12日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。12月17日の土曜日、京都河原町トガトガでライブがありますので、皆さんぜひよろしくお願いします。
これ、超今更なんですけど、この大阪の地名は重曹なんですね。
そうです、重曹です。
重曹じゃなくて重曹なんですね。
重曹です。はい。
なるほど、なるほど。はい。一つ賢くなりました。
はい、めちゃめちゃええ街ですよ。
そうなんですね。
はい。
はい。というわけで、シスタの一等星、レグレスのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、ELD。
はい。そして、本日3番目ですね。東京の正統派ヘビーメタルバンドによる最新のセカンドアルバムから一曲ご紹介いたします。ベルズファイアで The Last Stand。
はい、ただいまご紹介したのは2021年9月8日発売8曲入りのセカンドアルバム「ザ・ラストスタンド」から「ウィルズ・ファイヤー」で「ザ・ラストスタンド」でした。
はい、ヘルファイヤー、ギルティーズローのボーカリスト、クニを迎え、さらに、プロデューサーに元アンセムのマット・大内を迎えて制作された最新アルバムが、こちらの作品のザ・ラストスタンドでございます。9月18日に4回目となるワンマンライブが決定ということでございまして、息上がるベルズファイヤーということでございますけれども。
うん。うん、相変わらず、あれですね、活動は本当に頻回でございますわね。コロナ禍でもほとんど止まってないはずだよ。ね、うん。
うん、確か。
ね。で、あれだね。うん、9月18日、ワンマンが昼公演なんだ。
昼なんですか？
うん。
夜は飲めってことですね。
ってことなのかね。
なんか先週に引き続いて、ですよね。
なんかね。あ、そういえば、ね、そうだね。先
週。オープンが11時半で。
前回に、
そう。12時。
うん。
すげー！
へー。11時半、12時のライブだそうです。
すごいな
ぁ。ねぇ。
ことは、メンバー9時入りとかじゃないですか、大丈夫？
あ、ねぇ。だよね
ですよね
お客さんも日曜日の朝からあれか、ステーションに並ぶわけか。
なるほど。
ねぇ、うん。
へぇ。でもこの、昼ワンマンっていいよね。
あ、いいと思います。
前からちょっと ね、これ、機会があったらやりたいなと思ってたんですよ。
うんうんうんうん、
どんなに長くても、まあ、12時スタートで、まあ、どんなに長くても、3時にはお客さんがいなくなるから、
そうそうそ
う、ああ、で、あれか、ライブハウスは夜公演もあるから、そのまま夜公演になって、うん、3時半か4時ぐらいにはけて、みたいな感じで。
うん、夕方から飲んで、みたいな。
10時まで飲むみたいな感じ
で。そう。
だって、なんだったらこれあれだよね、お客さんその気になるバンドがいたら、はしごできやるってもんね。
あ、そうですね。それ本当にその通りです。
うん。で、バンドからしたらさ、うん、あれじゃん、その、昼まで少なくとも被るバンドいないからさ、見たいなと興味持ってもらって、この時間に来れる人だったらいくらでも来れるわけじゃん。
なるほど。
うん。
ね、昼ワンマンいいなぁ。
いいなぁ、うん。
これちょっと今度教えてもらおう。
はい。そんな、ワンマンを控えているベルズファイヤーのライブ情報でございます。
はい。ベルズファイヤーのライブは、9月18日の日曜日。東京、目黒、ライブステーション、ワンマンでございます。
うん、
そして、昼公演。うん、そして、10月の2日の日曜日、東京四谷アウトブレイクでライブがありますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひ、バンドで音源と両方お楽しみになってください。ウェルズファイヤーでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日4バンド目のご紹介です。仙台出身の女性ボーカルメタルバンドによる最新ミニアルバムから一曲ご紹介いたします。アグニコルでトレッドオーバー。
ただいまご紹介したのは3月19日発売5曲入りのファーストミニアルバムイグニションからアグニコルでトレッドオーバーでした。
はい、2018年6月結成、2021年から現体制で活動中のアグニコルでございます。疾走感あふれるサウンドと力強い歌声が織りなす世界観の男女混成メタルバンドでございまして、 仙台のバンドだったと思うんですけど、この度ついに、9月24日クレイジーフェストを持ってですね、東京進出決定、おめでとうございます。ということでございまして、はい、今回紹介したこのトレッドオーバーなんですけど、曲がね、2分半ぐらいなんですよね。
そうそうそう。
って早って。
だからね、大体ね、うちの番組ね、サビが開けてギターソロ入るぐらいまで曲紹介するんですけど、それで大体2分半から3分ぐらいなんですよ。
あ、フルいけちゃう？
うん、あのね、今回このバンドだからね、1分半です。ざっくり。そう。
なるほど、なるほど。
うん。
フルは本ちゃんで聞いてねっていう。
そういうことだね。でもまあまあ、ね、短いんだけれども、印象が強い曲だし、
うん。
ね、そういう意味では。
メタルコアで始まるのかなと思ったら、意外と、J ロックだったっていう。
うん、うん。歌メロもなんかね、ちゃんとこう、くっきりしてるしね。
ね、状況に負けずに、精力的に活動中のアグニコルでございますけれども、ではライブ情報を言ってみたいと思います。
はい、アグニコルさんのライブです。7月30日の土曜日、宮城仙台フライングさん。9月24日の土曜日、東京巣鴨獅子王でライブがあります。よろしくお願いします。
はい。ついに東京進出を目前に控える仙台の星アグニコルでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ではここで番組からのお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロック、ヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 までお願いします。
はい、お願いします。はい、そしてここで番組後半のですね、コーナーを行ってみたいと思います。教えて、キノピー。
教えて、キノピ
ー。なんか星がついてきた。
はい。
知られざるキノピーの過去を本人が赤裸々に語っていくという謎のコーナー、なんか気づいたら結構4ヶ月ぐらいやってますけれども、
うん、なんかすいません本当にもう、ありがとうございます。
たら予想以上に面白かったので、結構このまままだいけるんじゃないかと思ってるんですけど、
すいません。
今までのあらすじを言うと、はい、アルフィーを見て感化されたキノピーはギタリストになろうと思ってギターを始めたが、ひょんなことからボーカリストになり、ウィンザーというバンドにボーカリストとして加入しましたということで、と思いきや、ギタリストの小野さんが、電撃脱退からの電撃復帰を果たし、
この間グラビアアイドルになり、
グラビアアイドルになった。
なんかすごい。
で、キノピーと小野さんが再度合流し、というところで、ぐらいまで前回行ったという、すごい雑にまとめておりましたけれども。
いいんです、いいんです。
今回は、2013年ぐらいの話ですかね。
12、3年の話。
12、3年ですかね。
うん。
はい。
バンド的にはエポックメイキングだった時代ということだそうですね。
そうですね。バンドの歴史の半分ぐらい来たんですかね。ウィンザーの歴史の半分ぐらい来たんですかね。
そうですね。からがちょっと本当になんかこう表舞台にやっと出ていく感じです。
お、ネーションワイドなバンドになったと。
はい。
はい。
そうなんです。で、キーボードにあの正式加入でアテナ姉さんが加入して、こちらアテナ姉さんってちょっと不思議な人で演劇掛け持ちで演劇もやってた人で、本当にちょっと不思議な魅力の方で、はい。で彼女が入ってくれて、その前に今も現、ベースの、サトミンが、アテナちゃんの前に、加入して、でですね、サトミンが加入した時、サトミンって実はすごい見た目ちょっといかついんですけど、お酒あんまり飲めなくて、めっちゃ甘党なんですけど、加入の記念の飲み会の時に無理して一生懸命飲んでました。なんかその姿今思い出しても可愛いなって、思います。で、彼が結構VK 出身ということで、
うん、
ウィンザーそれまで本当になんか T シャツと革パンに近い感じだったんですけど、T シャツと革パンが似合う、 メンバーだったらいいんですけど、T シャツとカーパンが似合わない体型のとこに T シャツとカーパンやったんで、ちょっとそこは改革が必要ということで、メイクも私自身もメイク大してしなくて、もちろん小野さんとかもメイクしてなかったんですけど、うん、サトミン加入によって、小野さんはメイクを始め、サトミンが衣装を買ってきてくれて、これ着なって言って着て、手こ入れがされていきます、ビジュアル面の。
はいはいはい。ちょうどこの頃の小野さんの衣装っていうのが、時代劇の紙下みたいなさ、うんこういうさ。
あ、そうです、そうです。2013年のあの時、こんなんでしたね。そう。
そうだよね。まあ、こんなんって、この音声、オンリーで言って、わかりづらいと思うんだけれど、うん、遠山の金さんが来てる紙下ってあるじゃないですか。そうそうそうそう。あれをイメージしていただけるとわかりやすいんだけど。
は
い、
そうなんです。あれ、別注で作ってました。
ね。
別注で。
そう、だから、あれ見て、わ、小野さんなんか金さんみてえだって思ってたイメージがあります。
です。ありがとうございます。多分、狙ってるところなんで、すごいなんか喜んでると思います。
一気になんかこう、華やかになりましたよね。この頃のウィンズあたりからね。
あ、そうなんです。本当、サトミン加入で、いろいろ本当になんか、変わっていったって感じですね。なんかこう、立ち振る舞いとかも結構なんか、教えてもらったりとかして、本当セクサーさんに続いて、なんかそう、全然なんか本当に自分、私は小野さんよりも、違う世界を見てきた、人たちだったんで、もう、どんどん、吸収できました。うん、うん。それは今も続いてるんですけど、まあ、サトミン、うん、私たちと違う道を歩んできたから、やっぱりいろいろ教えてもらうこと多くて、みたいな。はい、そうなんです。で、この辺で、ちょっとバッケンに、思い切って、エントリーしてみようと思ってエントリーしてみました。
はい、はい、はい。ちょうどあれだよね、はい、時代的にはこの辺の頃に、その、
はい。
メタルバトルジャパンってね、毎年、うちもやってる時は、ちょうどこう、ファイナリストで紹介できるバンドは紹介してっていうのをやってましたけど、これは第1回でしたね。
はい、そうです。はい。
ね。
で、一応ファイナリストに、なんか、2012年からすごいね、運が、いいんです。運がいいのが続いてて、その運のいい最初がこれです。はい。
ね、これは何かっていうと、バッケンオープンエアというドイツでやってる巨大メタルフェスの、
うん
そこに1個日本枠っていうのがあって、うんバッケンオープンエアメタルバトルジャパンっていうのをコンテストをやっていて、うんそこで勝ち抜くと、そのドイツのバッケンオープンエアのステージに出られると。
そうなんです。
なんかあれなんだよね、このメタルバトルインドネシアとか、メタルバトルアメリカとか、いろいろそういうのがあって、そのうちのメタルバトルジャパンっていうことで。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです。
なんか決勝コンテストみたいなもんだよね。M1 ファイナルみたいなもんだよね。
あ、そうなんです、
本当にそうなんです。ワールドワイド版です。
あ、それそれそれそれそれ。
そうです、そうです。
一回目だってメンツすごいよね、これ今、貼り付けてもらったの見てるんだけれど。
そうなんですよ、すごい。
だってアーギュメントソウル、エズリアルシーン、ギゼ、で、
うん、
あと、サバイブとかも出て
る。シャッターサイレンスもいます
ね。ねえ、すごいよね。で、この時の優勝が、本用センスだったと。
うん。
いう
と。もうすごかったです。だから、うちら出番一番目やったんですけど、もうその後もビール飲みながら、もうめっちゃなんかもうなんかこう、いいバンドさんばっかり出てくるから、もうめっちゃなんか盛り上がりました。で、そうなんです。で、うちら、一番目、くじ引いたら一番目やったんですけど、うん、ちょっと MC でやらかしまして、ウィンザーのメンバーは、ドイツに行きたいかって言ったら、行きたいです、みたいな感じだったら、会場がなんか大失笑。してしまいました。すいません。本当やらかしました。でも、その後、まあ、一番目だったんで、もう気が楽で、もう、あとはすごいもう、他のバンドさん見てすごい盛り上がりました。でも本当になんかいいバンドさん揃いで、
うん、
なんかすごかったです。で、会場もお客さんも熱かったし。
この頃にはもうファーストアルバム出してたんです？
いや、出してないです。この次の年なんですよね。この後セクサーさんが抜けて、
うん、
正式、サポートで哲也が、サポートしてくれて、そのまま正式加入になって、アルバム出してツアーみたいな感じです。
はいはいはい。この時また回ってましたよね。はい、
回ってました。ツアー回りました。ですね、2013年の5月にファーストアルバムやっと出せたんですけど、
うん、
この年4月20日から、11月24日まで、18カ所ツアーをやりました。
うん、
ほんで、出だしと最後が大阪西九条ブランニューのワンマン。うん、うん、はい、最初と最後がワンマンでした。
すげえ。
何を考えたんでしょうね。
ワンツアーで2回ワンマン。
10年前のよう覚えとるな。
うん、今ね、ちょっと横に T シャツ出してきて、回ったなって思いなが
ら。ああ、ツアー出てるやつだ。
そうなんです。で、なんか途中ね、なんか本当宿と、全部宿取らずに頑張ったんです。
うん。
うん。で、車中泊で頑張ったんですけど、なんか一日だけ泊まった日あったなと思って、9月14日に下関レッドラインに行ってるんですけど、で、この次の次の日に9月16日に姫路のベータでライブやるんですけど、これ下関の後に、その次の日の9月15日に、下関ら辺の、なんか、温泉宿に泊まったなーって、すいません。ふと思い出して、ウィンザーゴ一行様とか言って、なんかね、座敷のこう宴会場でこうやって、なんかこう、一人ずつこうやって出てきたやつになんか、みんな
社員旅行
か。浴衣着てやりました。
あれ、下関から姫路って戻ってこられない？
あ、結構ね、あるんです、距離。何時間ぐらいかな？
結構あるのか。なるほど、
ね。結構ある。広島までで4、5時間かかると思います。
あ、そっか、姫路から向こうって結構遠いんですよね。
結構意外と遠いです。そうなんです。うん、クレッシェンドも2回かな？やって、はい、もうやりました。
うん、ちょうどこの辺の時に、
ね。3回か。
そう。トークボンバーも初出演してもらったあたりですか？
そうなんです。で、トークボンバーでもそのアルバムからの曲と、あと最後のワンマンの時に、シングルを出したんですけど、その時それもかけていただいて、うん、はい、うんうん。もうありがとうございました。
とんでもない。
めっちゃ押してもらいました、なんか。
ね。この番組にもだからそのアルバムが出ますよっていうことで紹介し出したりとかっていうのもあって、各メディアへの露出も本格的に始まったのも出てこの辺というところで。
あ、そうですね。HMV さんとかに、ね、あれとか出させてもらったりとか、もうそっからです。バーンとか、うん、はい。うん。もう、各所に、はい。で、それこそ本当にもう大西さんにもなんかいろいろアドバイスいただいたりとか、本当になんかわからないこと聞いたら教えてくださったりとかありがとうございます。
2012、2013年中といわゆるこうガールズみたいな界隈ができたぐらいか。
そうです。そのガールズのイベントとかもにも出て、なんか私立ち位置もおばちゃんやったんで結構目立ってました、私。で、なんか2チャンネルとかに、なんか何、ウィンザーのボーカルって何あのおばちゃんなの、いくつなのみたいな感じで書かれてました。そしたら一番最後に誰かが永遠の二十歳キノッピー頑張れって書いてくれてました。
まあ、バンドマンが見ても幸せにならないことで有名な2チャンネルですね。
じゃあね、そうなんです。検索したら出てきたからついつい読んじゃった。
まだまだ2チャン自体が結構まだ盛んに動いてたあたりの時代の話ですな。
そう、結構ね、なんかね、めっちゃもうみんな書きたい放題でしたね、なんか。
うんうんうん。
ちょうどあれか、ニコニコ動画全盛ぐらいか、2010
年。ああ、その辺だと思う、その辺だと思う。
ねえ、そうなんですよね。ねで、矢野地さんにもすごいなんかこう、収録行ったり、箱でお会いした時とかでも、いろいろなんか話聞かせていただいたりとか、本当なんかこれぐらいの時からすごいもう、皆さんにめっちゃアドバイスとかすごいなんかもらってました、私。
そうでしたっけ？
そうでした、そうでした。もうなんか、本当にそうです、なんかもう本当、感じやったんで、でもツアー組んじゃったみたいな感じだったんで、はい。
でもこの時結構もう10年選手よね。
そうです
よ。10年選手なんですけど、やっぱり東京に来て、やっぱり、そうなんです。なんかね、やっぱりちょっと本当わかんないことばっかりで、本当に。はい。もう。
でもこのツアーの最初と最後、それぞれがワンマンってすごいよね。
何を思ったんでしょうね。で、ちなみに最後の、ワンマンは無料ワンマン。
はいはいはいはいはい。
はい。で、動員数が一緒だったっていう。なんか、無料にしてもしなくても一緒だったっていうやつです。
何ぐらい入ったの？
100 関係者入れて180ぐらいかな。
すげー。
そうなんです。運が良かったんですよ。なんかそう。
時代の話。
バッキンぐらいから。ブランニュー
ってそんなに入る？
あ、ブランニューね。
そんなに入ったブランニュー見たことないんですが、私。
見たことない。
なんかね、ちょうどその、あ、ナイトティアの時代とか、あの辺の時代とかの、本当メタドリの先走りのあの辺ぐらいとかは、すごい200何人ぐらいパンパンで、イベントやってました。うん、そう、入るんです。ブランニュー、すごい。うん。そうなんです。なんかね、この年運が良かったです。
そんなにパンパンだと機材の搬出とかできなさそうなんだけど、
ねえ、そう、なんかね、本当にもう、なんかね、もう今じゃもう全然信じられないです、本当にもう。そう。もう、ね。
でも、バンド的には、じゃあ一番なんかこう、輝かしいというか、いろいろこう、あれだね、エポックメイキングやる出来事がたくさんあって、一気にステップアップした時代だったというところですね。
そうね、そうなんです。で、ツアーも何もかもが初めてで、その手探りでやったんですけど、でもやったーっていう、この思い出はめちゃめちゃ残ってます。みんなでやったみたいな。
うん。
うん、みんなで悩みながら、いろんな人に相談しながら、なんか、乗り切ったツアーやったなって思って、はい。
なるほど、なるほど。はい。というわけで、2012年、一つのピークを迎えたウィンザーとキノッピーでございますけれども、はい、これからどうなっていくのかということで、まあ、あと、まだ10年分くらいあるからね、まあ、もうちょいこのコーナー続きます。
いやー、でもほんまにそんなんで、まあ、失敗話ばっかりです、は
い、
あとは。
というわけで、引き続き、まだ数回やると思いますんで、これを教えてキノッピーね、またまた、まだまだ、お楽しみになさっていただくとよろしいかと思います。というわけで、今回はとりあえずこのワンマンをやったよ、キノッピーというあたりで締めたいと思いますので。はい、次回またお楽しみになさってくださいということで、教えてキノッピーのコーナーでございました。はい、そしてですね、番組に戻っていきたいと思うんですが、本日最後にお届けしますのは、和歌山メタルシーンのドン、ラウドストームでございます。ということでございまして、はい、2007年結成、和歌山鋼鉄界の代表を務め、和歌山メタルシーンを牽引してきたトリオバンド、ラウドストームでございます。全曲がプロレスをコンセプトに、これまで以上に磨き、叩き上げられた、強力な楽曲が収められた、驚くほどに愚直なヘビーメタルということで、なんですが、先日、ベーシストの清野脱退が発表されました。当面サポートベーシストを迎えて、ライブ活動を継続するということでございまして、本日ですね、最後にお届けしますのは、この曲、ラウドストームのビクトリーフォートゥモローということでございます。はい。じゃあ、はい。ライブ情報を言ってみたいと思います。
はい。ラウドストームさんのライブは、8月の20日土曜日、和歌山ヴィンテージ、8月21日の日曜日、大阪心斎橋相馬でライブがあります。
はい。じゃあ、バンドご紹介もお願いいたします。
はい。最後にお届けする曲は、2021年7月28日発売、10曲入りのサードアルバム、メタルバトルロイヤルから、ラウドストームで、ビクトリーフォートゥモローです。
はい。すげえタイトルだ。はい。というわけで、今回はですね、このラウドストームを聞きながらお別れとなります。お送りしましたのは、マコーンとネコメシのベーシスト順と、
ウィンザー・キノッピーと、
はい。ブラセット・ヤノッチェでした。
はい。ではまた2週間後、次回の放送回でお耳にかかりたいと思います。今回はここまでとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。ビクトリーフォートゥモロI'm not afraid to die.
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.